ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。先週から引き続き地域政策学部教授地域科学研究所長西野俊明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週は先生のゼミナール活動についてお話をいただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、先週1988年からですね、先生高崎経済大学で教えていらっしゃるということで、そして西野ゼミオープンが1991年ということなんですね。
はい、そうですね。
はい、今年でちょうど30年。
そうですね。
いかがでしょうか。
いやー、まあなんかあっという間だったっていう感じしますがね、91年の時に初めてまあゼミを担当しまして、その時8名の学生がですね、はい、僕のゼミに来てくれたんですけども。
先生のゼミはどういった内容なんでしょうか。はい、
まあ、僕の専門は農村地理学というですね、
はい、
あと経済地理学というものを専門にしておるわけですけども、まあ、特に私の研究は過疎化の激しい山村地域の研究がまあメインなんですね。まあ、ですから一番最初のゼミ生とはですね、小西町の山間部の状況をですね、みんなで調査をして回ったんですね。懐かしいですね。
そのゼミ生の学生さんとですね、
はい、
まあ、研究旅行に行って成果をまとめていただいたその本も、今日お持ちいただいてますけれども、
はいはい、
今までにも何冊もお出しになってらっしゃるんですよね。
28冊までですね、来ました。で、僕の計画ではですね、退職時に30冊になる予定だったんですが、
はい、
今年度はですね、コロナで、きちんとやっぱり研究ができない。前期はオンライン、全部オンライン授業でやってましたので、はい、後期はゼミだけは学校でですね、来てもらってやったんですが、まあ、それでもですね、お互いに学生もそうですし、教員もそうですし、はい、やっぱりオンラインでやるって限界がありましてですね、今年は本がまとめられないということで、来年度ですね、の研究成果と一緒にまとめて一冊の本にしようかなと思ってます。はい、
はい、群馬県内にもですね、はいはい、その限界集落なんていうふうな言葉でね、はいはい、言われるところもあると思うんですけども、
南牧村という村がですね、ここではもう人が住まなくなった集落がですね、誕生していますね。群馬県の場合は山間部でもみんな昔は養蚕をやってました、はい、ね。で、養蚕がだいたい高度成長期70年代か80年代初めぐらいで終わるんですけれども、地域の経済を支えてくれるはずの林業がですね、
はい、
日本の木材価格がどんどん下がってですね、売っても利益が出ないという状況が今生まれているわけですね。まあ、ですから、そういう中で、山からどんどん人が降りていったというですね、はい、ことで非常に山が荒れておりますね。
一つですね、先生、そんな中ではあるんですけれども、まあ、このコロナ禍もあってなんでしょうか、東京一極集中がこのところちょっと、いやそういう状況じゃなくなってるよと、群馬注目されてるよなんていう話も聞いたりですね、その南牧村にも移住っていうんでしょうかね、アイターンっていうんでしょうか、
いますいます、はい、
そういう方もいらっしゃってるっていう、
今そういう動きが随分活発化してますね。で、特にまあこのコロナで、テレワークで、まあ、会社に行かなくても、その離れたところで遠隔地でですね、仕事ができるという状況も生まれてますね。
はい、
まあ、ですから、まあ、そこは一つこれからどういうふうにそういう人たちを取り入れていくのかっていうのはですね、過疎地域の方でいろいろ考えた方がいいと思うんですが、ただまあ闇雲にですね、どうぞどうぞ来てくださいと言っても、もともとそこには産業がなくて、
はい、
生活が不便だから人が降りていってしまうという状況があったわけですから、まあ、そこがまあ、都市の人たちにとってみればひょっとすると新鮮だというふうに映ることもあるかもしれません。都市の人たちの感性とずっと山村にいらっしゃる人の感性は違いますので、異なる可能性がありますけれども、ただやはり過疎地域もですね、こういう状況下にありましても自分たちの地域をどうするんだという議論はですね、ちゃんとしていかないとですね、今群馬県も次期過疎計画を立てているところですけどもね、
はい、
まあ、その中でも最近関係人口とかいろんなことが言われているわけですけども、それでもやはり地域が自分たちの将来像をどう考えるかと、岡山県にですね、西粟倉村っていう村があるんですね、はい、人口1500人ぐらいのちっちゃな村ですよ。もう群馬で言うと上野村みたいな条件だったんですが、まあ、そこは今鉄道が通り高速道路が通ることによって、まあ、随分地理的状況も変わってきたということもあるんですが、ただ村がですね、やはり村の100年後を考えた構想を作ったんですね。 でその構想に合うようにアイターンの人たちを招き入れる、だから村の目的に合った人に来てもらうと、こういうことをきちんとやってるんですね。素晴らしいなと思って見てるんですけれども、まあ、地域がどういう地域づくりをするのか、どういう地域にしていくのかっていうですね、高崎もそうなんですけど、そこをやっぱりこうが一番大事だと思いますね。
高崎の都市構造ということは先週もですね、はい、お話しいただいたんですけれども、まあ、産業的にもある程度限られた状況の中でずっと歴史的に変遷してきたかと思うんですが、はい、そのあたりいかがでしょうか。
は
い
は
い、
そうですね、明治に入る前はですね、基本的にはまあ農業が主体になっていて、まあ、城下町ですから、高崎は絹市でですね、はい、お江戸見たければ高崎田町と呼ばれたわけですから、それぐらいにぎわった宿場町だったわけですね。はい、で明治になってこの製糸業、養蚕というものがですね、この群馬県は産業の中心になっていく、いわゆる軽工業だったわけですが、まあ、戦後はですね、高崎はですね、商業の町としての顔と、製造業の2つの顔をですね、高崎は持ってきたと、いうふうに言っていいと思うんですね。
はい、街中には老舗もかなりありますよね。そんなあの研究も先生の。
ああ、そうですね、今私知る範囲では高崎で一番古いのはあの麹屋さん。麹屋さんは今の飯島社長にお話を聞きますとですね、美濃にもその飯島さんの先祖がいらっしゃってですね、高崎の城下ができる前に、高崎に来てたっていう、そんな話を含めたあのブックレットをですね、今度3月の終わりに大学が出ますので、高崎市役所の1階のですね、市民情報センターに行っていただくと、ただでもらえますので、関心のある方は行っていただいて、その冊子をもらっていただくと、そんな歴史も書いてございますので、
学生さんが直接ヒアリングもなさっていると。
去年コロナだったんですけど、やっぱり学生にも現場をですね、知ってもらうと、いうことが必要ですので、4班に分けてですね、古いお店ですね、麹屋さん、次に古いのがですね、あれなんですね、スカヤさんといって、お蕎麦屋さんの遅延って、これ実は僕が高崎に来た時はずっと関心持っていてですね、一番多い時で28店舗あったって言いますから。
どこにですか。
高崎の町の中ですね。
高崎に28店舗、
でちょっと安中にもいくつか、安中松井田ですね、から前橋にもいくつかあったんですが、大半は高崎の町の中にあって、でお話聞くと10年そこで修行すればのれん分けで、
なるほど、
スカヤの名前を使ってお店を持てると、でまあ、別に本店はそれでロイヤリティを取るとかそういうことは一切なくてですね、逆に銀行からお金を借りる保証になってあげたりしたそうですね。で今はスズランの、地下に本店が入ってますけど、もともとは寄合にあったんですよね。
そうですか。
でもアーケードの人通りがですね、91年っていうから平成3年ですかぐらいからこう減ってきたとっていうんで、そこを閉めたっていうふうにお聞きしましたね。それでまあ学生にですね、ヒアリングさせて、まあ、それをまとめさせてですね、それも3月に出しますブックレットの中にですね、収録しております。あと常盤町にある岡醤油さん、から田町の、豊田園さん、お茶のですね、こういう本当こう高崎の老舗、もっと探せばあると思うんですけど、
ま
あ、
本当ラジオ高崎もいつもお世話になっているお店さんばかりですけれども、
でそこの歴史をですね、学生諸君が学ばせていただいてですね、で、まあ、高崎の中心市街地は何といっても商人が、作ってきた町ですから、そこのところをきちんと大事にしたいなと思うんですよね。
あとこのラジオ高崎の本社スタジオの隣、今レンガ通りですけども、ここ長野関が流れてたっていう、
実は3月にですね、大学から農業用水と地域再生という本を出します。でそれ長野関の歴史をずっとこうまとめてきてるんですけども、で僕は高崎の町のですね、中心市街地をどうしていくのかと、都市の快適度を示す言葉にアメニティという言葉があるんですね。これいかにそこが快適な居住空間かというのを表すアメニティというんですが、まあ、そういうふうに考えたときにですね、高崎の町に欠けてるものは何だろうかとか、まあ、いろいろ考えていたときにですね、大正時代の高崎市役所が出した地図があるんですがね、それ見ますと用水路がこう書いてあるわけですよ。でそれ中野関から分かれて入ってきたんですね、
なんか染め物屋さんにこうその水が行ってたとかね、
もうありましたし、から多分防火用水の意味もあったんだと思うんですよね。でそれは江戸時代 からあったわけですよね、あの城下町時代に整備された水路が戦前もちゃんとあったと、ただ戦後はあの車が増えてきたこともありですね、暗渠にして見えなくなってしまったわけですけども、まあ、今でも残ってることは残ってるわけですよね、でそれをね、町の真ん中に、ね、復元したらどうなるのかと、まあ、いうようなことをですね、
今後、
はい、でそれイラストにしてですね、その本の中に収録してるんですが、
それは興味深いですね、
で
新たな高崎の姿、
そうですね、ただその町づくりをどうするのかっていうところでですね、ドイツのこのシュタットベルゲ的なやり方、要するに市民が生活をしながら財源を作り、その財源で自分たちが快適に暮らせる街を作っていくというですね、
これ先週お話しいただいた内容ですね、
そういうようなですね、経済の地域内循環といったりもしますけれども、そういう街づくりの提案をですね、その本の中でさせていただいてるんですね、まあ、これもあのブックレットにもなりますので、それ読んでいただくと分かると思うんで、あの市役所1階のですね市民情報センターでもらっていただくと、あのそういうことが書いてございますので、またあの読んでいただいてですね、またいろんなご意見を我々も聞かせていただくとありがたいかなと思っております。
はい、そしてですね、来年でしょうか、2022年、
はい、
先生あの最終研究成果報告書というのをお考えになってらっしゃると、
私があの2022年度で定年なんですね、2023年の3月で私定年退職いたします。
そうですか、はい、2年後ですね、
はい、なんか信じられないんですけどね、まだなんか小学生の時の気分とあまり変わってないんで、定年退職っていうのはなんかちょっとピンとこないところがあるんですが、ただ最後感謝の意味もあってですね、高崎のこの今年学生諸君と一緒に勉強させていただいたこう中心市街地の状況ですね、と群馬県の山間部の集落の状況ですね、景観は全く違います。ビルが高崎に並んでますし、向こうは山ですから全然違うんですが、ただ起こっている現象は、高崎中心市街地の中でも町内会 によるんですけども、人口が減り高齢化が進んでというですね、で空き家が増えているというですね、という状況と山の中の山間集落同じ状況が起こっているんですね。
はあ、同じ状況、
そうですね、ですから地方消滅とかって一時言われましたけども、地方の、都市の中心か地方の山間集落、まあ、同じ状況になっているんですね、まあ、ここをどう考えるかってですね、まあ、これは僕 のずっと考えてきたテーマでもあるんですが、まあここをですね学生と一緒に勉強してですね、2022年度にですね報告書をまとめて、まあ私の高崎経済大学でのですね仕事をですね終えたいと、まあいうふうに考えているところでございます。
2週にわたりましてラジオゼミナールお話を伺いましたのは、高崎経済大学地域政策学部教授、地域科学研究所長、西野俊明先生でした。ありがとうございました。
どうもお世話になりました。ありがとうございました。
番組のご案内は吉良武雄でした。